社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は、しばらくぶりの労働基準法解説をしていきたいと思います。前回第1章をお話ししましたので、今回第2章労働契約というところのお話をしたいと思います。ここは非常に重要なというか、いつもでよく出てくるものの根拠になっているところなので、結構ね面白いかなと思います。まずね第13条からですね、いきますと、この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、この法律で定める基準によるということになっていますね。たまーにですね、契約っていうのは自由なんだと、民法において契約というのは自由だよと、双方の決定で決まるんだからいいじゃないかっていうふうに思ってるらっしゃる方がね、まあ稀にいらっしゃいます。たまーにね、そんな言い訳を聞くことがありますけれども民法のね、その契約っていうのはお互いでその了承すればいいということになっていて、雇用契約っていうのも労働者と使用者がその内容で締結すればそれでいいというふうになっていると思いきやですね、労働基準法という民法の特別法と言われる法律がありまして、これ民法と労働基準法だと、労働基準法に定めてあるところの方が優先されるんですね。で、そこの中にですね、この法律で定める基準に達しない労働条件は無効にするよっていうことを書いてあるんですよ。なので、自由契約、いくら自由契約だからって言って、例えばですよ。例えば、もう有給休暇はいりませんと。僕に付与しなくて結構です。だから、少し給料を高くしてください。っていうような、交渉があって、じゃあ、有給休暇とかね、いらないって言うんだったら、じゃあ、いいよ、少し高くしてあげるよって言って、じゃあ、少し高めの給与で、有給休暇なしの雇用契約を結んだとしましょう。そうなった場合ですね。この労働基準法に定める有給休暇を付与しなければならないというところがありますので、そこを足してないんですね。なんでそれ無効なんですよ。で、この契約の場合、ちょっと高めの給与っていうのは別に労働基準法、まあ、ね、最低賃金よりも上回ってますから、当然。だからそこは有効なわけですね。なんですけど、有給休暇を付与しないというところは無効になるということで、会社さんが大変、不利な契約というか、まあ、労働者の方の方が有利な契約を結んじゃってるっていうことになりますね。まあ、他の人と比べて、さほど働きが変わらないのに、この人だけ給与が高いけど、他の人と全く一緒みたいな形になってしまって、ちょっと困るよね、というところになるかと思います。まあ、こういうふうに、まあ、そんなね、わかりやすい事例じゃなくて、その他にもまあ、いろいろなちょこちょこいろいろあって、まあ、この人はこういうことをやってくれるからっていうので給与を少し高めにしてるとか、あとこの人は8時間じゃ足りないから12時間働くっていう契約なんだとか、そういうようになっちゃった場合にはやっぱり労働基準法で定められているところで、ここまでが所定労働時間、まあ、法定労働時間、その後はどんなにそれお互い約束しているからとはいえ残業っていう扱いになるんですよ。だから 1.25 倍ここはいるんですよっていうような話になったりするんですね。なので、これは重要な内容です。で、第14条、契約期間等と。労働契約は期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は3年。次の各号のいずれかに該当する労働契約にあたっては5年を超える期間を締結してはならない。これ結構ね忘れがちなんですよね。契約期間、まあ、契約の定めのある契約をするときって、まあ、大体3ヶ月とか半年とか1年とかが多いので、3年ってことはあんまないんですけれども、でも3年までは一応、契約社員として契約することができるんです。ただ、3年にしちゃうと、逆にですね、3年は絶対雇わなければいけないので、1年更新にしてる場合が多いんじゃないかなというふうには思います。 特別な場合は5年まで OK なんですね。で、その5年で OK になる場合っていうのは、専門知識を、がある方で、特別な労働契約の場合っていうのと、まあ、高度な専門知識がある場合、で、厚生労働省が認めた場合みたいなのがあるんですけど、で、それからあと60歳以上の労働者ですね。その場合には5年を限度として、雇用契約をすることができます。はい、次、第15条、労働条件の明示。これはあの、よくね、出てきますね。よく実務でもこれ必要なものですね。労働条件の明示と、第15条、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならないと。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項、その他、厚生労働省で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により、明示しなければならないというふうになっています。で、これですね。この厚生労働省令で定めるってどこに定めてるんだっていうと、労働基準法施行規則っていうのに定めているんですね。で、この労働基準法施行規則第5条っていうところに、この労働基準法第15条について細かく規定されているということになっているんですね。で、これを明示してくださいねっていう、その厚生労働省令で定めるものっていうのがいろいろ書いてあるんですけれども、まあ、その中で、厚生労働省令で定める方法により、明示するべきものっていうのと、その他のものっていうのが分かれてたりとか、あとは、会社で決まってなければ書かなくていいよっていうふうになってたりとか、いろいろします。まず、その厚生労働省令で定める方法っていうところなんですけど、どういうふうに本人にお渡ししなきゃいけないかっていうと、労働者に対する全項の規定に事項を規定する事項が明らかとなる書面を交付する。というふうになっていて、実はちょっと前まで本当に紙で渡す以外の方法はダメってことになってたんですね。ただし当該労働者が同項に規定する事項が明らかになるいずれかの方法によることを希望した場合には当該方法とすることができるということで、ファクシミリを利用して送信する方法、それからメール、その他受信するものを特定して情報を伝達するために用いられる電気通信、なんかまあいろいろありますけど、以降この合意において電子メール等というのを送信、まあチャットとか一応 LINE とかでもいいみたいなんですけど、まあそういうので、お渡ししてもいいよということになっています。ただしこれ、当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限るってなってまして、この内容をバーッとメールの文に自分の文に書いて送るだけではダメということなんですね。書面を PDF かなんかにして、それを添付して送る方法でないといけないということになっています。で、その方法で送らなければいけない、明示しなければいけない内容っていうのはどういうものがあるかっていうと、簡単に言うとですね、どういうふうに働いて、どのくらい働くか、労働時間がどのくらいなのか、そしてもらえる給与はどのくらいなのか、それから辞めるときはどうするのか、この3ポイントなんですね。で、細かく決まっているのが、まあ、労働契約の期間に関する事項ということで、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項。まあ、これは、労働契約の更新をする場合があるっていう時だけですね。ちなみに正社員とか労働基準、まあ、労働契約期間の定めがない場合には、なしでいいので、特に書く必要ないですね。で、それから、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項と。で、それから、始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項ということになってるんですけど、まあ、いわゆる、いつから何時から何時まで働いてくださいね、っていうことと、いついつがお休みですよ、それからいついつが休憩時間ですよ、っていうことで、自分が、どのくらい働くかっていうことが、これではっきりしているということになります。なので、これを見れば、その、年間何日働かなければいけないのか、で、それから何時間働かな、一日何時間働かなきゃいけないのかっていうのが明らかになるので、自分のその次に出すその賃金、 の決定っていうのを書かなきゃいけない。その一番最初にもらえる給与を書かなきゃいけないので、その給与を見て、この時間を見れば、時給計算ができるはずなんですね。大体できない会社さんが多いので、ここ結構ね、ちゃんとやった方がいいとは思うんですけどね。なかなかでも難しいですよね。まあちょっと置いといて、まあとにかく時間に関する事項を書かなければいけない。それから3番は賃金。で、賃金の決定。まあ、一番最初いくらもらえるかってことですね。それから計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、並びに昇給に関する事項ということで、示し払いと、それからどういう計算で払いますよっていうことを記載しなければいけないということになっています。なので、この2と3を見れば、何時間働いたらいくらもらえて、残業したらどのくらいもらえて、それから、交通費がいくらでとかっていうのも、これを見れば分かるようになっているはず、いるべき、項目になっています。なので、会社さんが自分が思ったのより、自分はこうだっていうふうに思っていたのに、何かでね、これをもとに、訴訟とか、労使紛争とかが起こった時に、労働条件通知書にこういうふうに書いてあったから、こういうふうに計算されるので、いくらですって言われちゃうと、もう、ああ、そうですね、としか言いようがない。自分はこう思ってたって言ったとしても、契約書がそうなっていたら、契約書に基づいちゃいますよね。しかもその契約書が、会社側から本人に渡されているものですから、会社が渡したのが自分がそう思ってなかったって言ってもやっぱりちょっとこれはね通らなくなっちゃうので労働条件通知書は結構ね気を使って作んないといけないんですね。はい。というような内容になっています。で、それから、退職に関する事項っていうことですね。で、これ退職っていうから分かりにくいんですよ、逆に。これ契約書だと思えばこの契約を解約するためにはどうしたらいいかっていうことを書いておきましょうねということなんですね。で、退職っていうのは、労働契約の解約のことですから、まず退職する場合、定年退職。定年がある場合には、そこまで行ったら、もう自動的にこの雇用契約はなくなりますよと。まあ、定年退職は何歳ですよっていうことが書いてあると思います。で、それから自分から辞めたい場合には、どのくらいの期間の前に言い出してね、どういうふうに申請するか、みたいなことが書いてなければ、辞められないですから、そういうことが書いてあると思います。で、それから、会社側から解雇する場合、まあ、滅多にね、解雇することってないと思うんですけれども、まあ、ゼロではありませんから、なので、解雇する自由、こういうようなことがあったら解雇しますよ、っていうようなことが書いてある、というのが必要になっています。あと、退職金がある場合には、その退職金ありっていうのとか、そういう、どういう計算になるのかっていうことを記載するということになっています。で、そこから他は記載して本人に手渡ししなきゃいけないということになってるわけじゃないんですけれども、決まってるんだったら明示しなければいけないということになっていまして、まあ就業規則をね、渡して読んどいてね、でもいいかもしれませんし、一応その決まってるんだったら本人に口頭でもいいからお伝えしておかなきゃいけないよねっていうところについてはですね、その他いろいろ決まっています。で、この中でやっぱり私は個人的にこれはですね、労働条件通知書にも書いといた方がいいんじゃないかなって思っているところは、給食に関する事項ですね。やっぱ最近どうしても給食って多いんですよ。で、給食ってすごくこう、不思議なんですよね。法律のちょっと穴みたいな、なんかずれた、うまいこと穴にはまっている制度みたいな感じになってて、で、給食ってそもそもは福利厚生的なものなんですよね。で、労働契約って労働者が労働を提供し、それに対して賃金を与えるっていう契約なので、そもそも病気になりましたとか怪我をしましたとかで、働けなくなっちゃったっていうことは、労働を提供できない状況にあるわけですよね。となると、もちろん給与を払わなくていいですし、労働を提供するというこの契約は、やっぱりそこで難しくなるっていうのは、まあ当然のことなんですよ。なので、労働契約、まあそれは、極端な話、解雇ができるような自由になっちゃうんですよね。なんですけれども、労働契約をいきなり解雇しないで、どのくらいだったら待ちますよというような、期間を定めるというのが給食なんですよ。だから、給食っていうのは、本人が、なんて言うんでしょうね。本人が辞めなければいけないのを3ヶ月伸ばしてあげるとか、そういうような期間なんですね。なんですけれども、 なので本人はやっぱり何かがあった時には給食来てっていうのを使って少し休みますっていう風に言いやすくなっているっていうのと、プラスして非常に解雇しにくいという事情が裏にあるため、この給食規定っていうのがないと、本当にいつまで経っても、お辞めいただけなくなってしまうっていう状況に今のね、日本はね、なっているわけですね。で、何かしらで給食に入って、給食期間満了で復帰できないっていうことは、やっぱり働けないよね、ということで、そこでまあ自然退職っていう形でお辞めいただくっていうことになってる場合がほとんどだと思うんです。ていうか、そういうふうにしないと、まあ本人もなかなか辞めづらいって思って、で、それで何か、少し休んで、で、いつ復帰するの？復帰するのか、復帰できないんだったらそこで辞めますっていうような一段落区切りつきますし、会社としてももうここまで待ちましたよ。じゃあちょっとここでやっぱり復帰できないんだったらここで終わりねっていうのが規定にのっとってやることができるので、給食っていうのは今かなりね、重要な項目なんですよ。もうない会社はすぐ作ってほしい。そんな給食規定なんですね。で、給食に関する事項は、私は労働条件通知書にも載せておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。うちの会社はどのくらい給食ができますよっていうことは、あらかじめ、示しておいた方がいいのではないかなというふうに私はね、思っていますが。というような内容になっております。まあ、労働条件通知書は結構重要な書類ですので、ない会社さんは結構ね、よろしくないですのでね。ちゃんと作った方がいいと思いますよ。まあ、作らなきゃいけないんですけどね、作った方がいいと思いますよじゃなくて、作らなきゃいけないので、もうないっていうだけで、疲れちゃいますし、で、作る時にあたっては、さっき言ったように、この条件通知書を見れば、その人の労働条件、もう労働契約が分かるようになってますので、適当に書くと結構大変なことになりますので、一回ですね、ちゃんと社労士に見てもらった方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい。じゃあ次も行きましょうかね。次ね、ちょっとね、次からはちょっと面白いとこがちょっと3個並んでるので、そこだけポポポッと行きますけど、賠償予定の禁止。使用者は労働契約の不履行について違約金を求め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。17条、前借金相殺の禁止。使用者は前借金その他労働にすることを条件とする、前貸しの債権と賃金を相殺してはならない。18条、強制貯金。使用者は労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならないと。まあいろいろね、貯蓄する場合にはこうですよっていうのがいっぱいあるんですけれども、まあ基本的にはダメだよっていうことになっていますよと。で、この3つは、要は何か不当な拘束をしちゃいけないっていうことなんですよ。これをやったら罰金だからなとか、あなたは私に何十万の借金を負っているのでやめられないよねとか、そういうその不当な拘束をしちゃいけないっていうような内容になっているんですね。で、強制貯金も、逆にこう会社が福利厚生的な意味合いで貯金をしてあげているっていうような制度をやってる会社もあるんですよ。で、まあ、財形貯蓄とかね、あるじゃないですか。なので、貯蓄イコールダメじゃないんですけれども、それを、その、本人の給与から、なんかよくわからない金額を引いて、もう貯金してるからみたいなことをするのはダメだよというような、払うものはちゃんと払ってねというようなことになっているということですね。はい。じゃあ、まあ、次はね、解雇制限。まあ、また今度にしましょうかね。ここまでにしましょう。はい。ということで、今週はここまでにしたいと思います。めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算、得意としている社労士事務所でございます。社労士をお探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。